エクストリーム知的体験、ラジオ組体操です。どうも、K です。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
背景、カルロス・ゴーン様、あなたがいなくなってからそろそろ1年が経とうとしております。
ああ、そんな時期だったっけ？
お元気なさってるでしょうかね。
ああ、こちらではそろそろ紅白だって言ってますけど、戻ってきませんか？
そう。白黒つけませんか？っ
ていうね、いやいや、赤ですけど、みたいな。
そんな昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
変換ミスを今日しましたって話をちょっとするんですけど、ある名字を打つと、うん、なぜか笠半羅さんになるんですよ、私のね、PC だと。
笠原さんが？
笠半羅さんになるんですよ。
なんで N が入るんですか？
だからそれは打ち間違いなんだと思うけど。急いで打つと、多分。
まあ H と N が近いからってことですか？
そういうことかな。うん、まあそれを2回今日、まあ別、全然違うタイミングで行っているんですけど。
じゃあもう全裸ですね。
そうだね。最初は上だった。カラカサお化けの A とか出てきたら笑ったんですけど、その変換でね。
下だけね。
そうそう。で、思ったのが、もう今後、その、何ですかね、ここまでこう、なんというかデジタル化されて、人と人とのコミュニケーションがちょっとなんかドライだなってなってる世界ですから、
はい、
今後さ、なんか誤変換は直せないっていうソフトがあってもいいんじゃないかと思ったんですよ。
一発打ちね。
そのまま出すと。書き初めのようだっていう。そうすると、ちょっと和むんじゃないかなと思ったんだよね。要は、まあ相手として、あ、これ打ち間違ったんだな、みたいな。で、それがまたちょっとさ、面白かったりするとさ、まあいいじゃないですか、なんとなくね。
完璧人間じゃないんだなっていう感じですね。
そう。あ、この人すごい優秀だと思ってたけど、この変換ミスはやばいなとかさ。
なるほどね。
あるじゃないですか。
いつもありがとうございますみたいなのが間違えてね。
そう、なんか一物持ってなんとかみたいな。面白い。真面目であればあるほど面白いよね、その人がね。
ああ。
一物とか打っちゃってるところがね。なので、なんかいや、正直その、なんですか、その、緩い部分みたいなのが今後ってか、どんどんなくしていく方向じゃないですか。なんか世の中って当たり前なのかもしれないですけど。
ストリクトですよね。
そう。それがどんどん生きづらさにつながってるはずなんですよ、多分。うん、ポリコレ問題もそうですけど。
叩きすぎですよね。
うん。なので、こういう、もういや、これは打ち間違いだから、どんなにポリティカリーに良くないことが書かれていたとしても、打ち間違いだっていう、ね、一応なりますから。
そうです。
そういう感じでこうさ、なんか、卑猥なことが出ちゃったとしてもですよ。
うん、
まあ、許されんじゃないかなっていう方が、うん、なんとなく人の、あれを、人をいろいろ許せる社会になると思うので。
そうだね。
なんかそれがいいんじゃないかなと思ったんですよ。で、まあ、一番多分、ありがちで、うん、面白い間違いは、そのソフトを使うと、
うん、
ミスター中田みたいな人は、
うん、
絶対中田氏って違う変換になっちゃうっていう。
なんでミスターと氏を重ねるんですかって
話。いや、違う。ミスター中田って意味での、宇治の方のね、中田氏ってあるじゃないですか。
はい。
あれを打ったら絶対中出しって打っちゃって、はい、なんか、ね、違う中出しになっちゃうっていうのは、
うん、
まあ、これはあるあるですけど、多分面白いなと思ったんですよ、その
まま行くと、ね。まあ、ありがちですからね。
まあ、またかってなるじゃないですか。
うん、対策として、もう D じゃなくて T で打てばいいんですよ。
そうですね。うん、だから、ね、途中から、お前普通に打ってるだろうってなりますよね、多分ね。
ああ、そうです。
打ち間違いじゃないだろう。
もう意図的だろっていう、
ね。だから一回はね、だから OK っていうことでね、カルチャーになればいいんじゃないですか。あとなんだろうね、ありがちな、こう、やってしまいそうな変換ミス。
一番よくあるのは、よろしくお願いしますだよね。
まああるな。
うん。メール最後に、ね、よしこれで終わりだっていう時に必ず間違えますよね。
あるね。なんか高閲機能で、逆に間違えてもらいたいよね、なんか。
あ、でもあるよ。ワードのスペルミスじゃないけどさ。
あるか。なんか、
構成機能は、なんか変なところに線引いてくるじゃないですか。
ね、切り口とかね、切り方とかね。
そう。あれまだ全然完璧じゃないからね。
だとすると、なんかそのせいにしてさ、面白いことを言っても、なんか許されそうだなと思ったんですよね。
別に勝手に直してくれるわけじゃないからダメですよ、それは。
そうね。だから、なんか卑猥変換ソフトみたいな、なんか、ATOC が開発するみたいなやつで、何でもちょっと間違って変換してくれるみたいな。
それはフランス書院に頼んでもらわないと困りますよ。
なんか、官能小説風にしてくれるんだ。
そう。そういう辞書を入れるからいけないんだろうって話ですもんね。
いや、前者必須ですよ、それは。前者に必須。やっぱりその方が面白いかなっていう。
緊張感が増すからね。
社長の英断。 まあね、それはでも言い過ぎとは言いながらも、なんとなくそっちの方向の、その役に立たない方での技術革新が僕は望まれると思いますけどね。
最短のゴールを突き進みすぎですよね。
そう、それはさ、もう行きづらいですよ、それは。
うん。
だからまさにさ、その手書き、メールとかも昔ありましたけど、
はい。
あれも別にもうちょっとさ、今むしろタッチパネルがどんどんなってるから、はい、タブレットと。もうあれがもっと普及していいと思いますけどね。
佐川急便のサインですよね。
そうそうそう。これ。まあ、書けないなっていう
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。アマンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月1日、読売新聞。教師、わいせつ危険度チェックシート点検。
ん？
教職員によるわいせつ行為が静岡県内で相次いでいることを受けて、県教育委員会は、性行動について逸脱した考えを持っていないかを、教員自身が点検するチェックシートを近く導入します。犯罪心理学の専門家らが作ったもので、県教育委員会主導で、個々人の犯罪成功を知ってもらう取り組みは、事態の深刻さを示しています。
ん？
チェックシートは、児童などへの指導のために頭、肩などに触れることがある。仕事がうまくいかず苦痛や焦りを感じたりミスをすることが増えた。職場に相談できる人がいないといった30問程度を用意。選択式で回答し、危険度が高い赤信号、注意が必要な黄信号になっていないかどうかを自己判断することができると言います。県教育委員会はこれまで問題を起こした教職員と臨床心理士が面接して聞き取った内容を分析するなど再発防止策を講じてきました。それでも問題は続いていて、教職員に自分の成功を知ってもらって抑止することが必要と判断。長野県をはじめ他県でも同様の取り組みが行われるということです。
これは危機的状況だね。もうもはや。
お前やってないか？お前やってないか？
そういう感じだよね。
俺やってないかな？
で、これ、でもちょっと、触るみたいなのは確かにその個別っていうかそのね、この事象に合ってると思うんですけど、他の映画はどちらかというとそのストレスチェックみたいなやつじゃないですか。
そうですよね。
それを感じると、お前危ないぞ、性的にみたいに言い切るって、これ。どういうテストなんだと思ったんですけどね。
まあ、この代表に上がってるのがそういうだけかもしれないですけどね。
逆に言うとそこを切り取るべきじゃないですよね。もしこれ、例を挙げるんだったら、例えばさ、その、うん、これは何に見えますかって言って、全部裸体に見えるみたいなさ、なんかそっちの方が分かりやすくないですか、
ね、エロロールシャハテストだよね。
そう、うん。お前は何を考えてるんだって。で、それは本人もハッとするはずなんだよね。
これ
は俺、裸体にしか見えなかったけど、っていう。なんだ、普通の石なのかみたいなさ。
そうだね。こんなものまで俺は見えてしまっているのかっていう。そうそう
そ
う。
多分、それの方が抑止力あると思う。俺、危ないっていうさ。
そうね。それはでも、あれですよね。採用の時にやってほしいですよね。
やるべきだよね。
うん。
この写真を見てくださいって言って、ただのね、そういう面白い石の絵とかな、石の写真とかなのに、なんか、はぁはぁ言ってるぞ、こいつ、みたいな。脈拍が上がるかどうかを見ていて。
そこまで
瞳孔が開いたぞみたいな、そういう。
そこまで見えちゃってる人は生活ができないですよね。
そうか、
うん。見えない部分を炙り出すのが問題ですから。
そうか。
うん、ロールシャハぐらいはいいと思いますけどね、うんうん。どれだけ信憑性があるのかはもはやわかりませんけど。
まあでも、ね、自分で気づいてないところもわかるのかもしれないから。
だからこの最初のやつなんか特にそうですよ。その、
うんうんうん。
肩とか頭に無意識に触ってないかと。
それは何で、あ、だから逆にドキッとするわけだ。あ、俺触ってるみたいな。
あ、そうか、それは入り口なんだっていう。
そうだね。それに気づけってことか。う
ん、気づけって話ですよ。
ああ。そっか。まあ、そこに、でも逆に言うと、もう、もはや気づいていない人が一番危ないんだよね、多分。
それを炙り出す試験ですよね、だからね。
ああ、そうですね、うん。なんかそういうのにさ、かたくなに変な回答してきても嫌だよね。なんか、最初のやつイエスってつけながらも、 なんか、いや、あくまでもなんか手をよく洗ってから、清潔な手で洗っ、触っていますみたいなさ、なんか、よくわからないコメントを付してくるやつが
いた。問題はそこじゃないよって
こと。そいつ、そう
、うん。清潔度合いが問題なんではない。
自由記述の方がいいんじゃないですか、これ、なんとなく。
ああ。でも先生やるような人ですから、いくらでもごまかしますよ。
いや、ごまかし方がこれはどう、臨床心理学的に危ないみたいなさ。
そうそう。だからそれをね、読み込む時間かかりすぎですよ。
ああ、そうか、そうか。
うん。全部記述式にするとそこに時間かかりすぎるからダメですよ。その間に被害が防げないから。
ああ、そうか、そうか。うん。やっぱ AI を導入してですね、はい、なんかこう、一日の写真、なんか動画を撮ると、
はい。
わかるみたいなさ。危険行動してます。ビビビビビみたいな。なんか。
アメリカ人警察がつけてるような。
あ、そうそうそう。
ボディカムを一回つけてもらえばいいよね。
そうだよ。
うん。
あ、これ危ないな、この行動はってなる。
どこ見てんだよ、お前ってのが分かるもんね。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
あれ、電源切ったぞ、みたいな。急げ、みたいな。
12月2日、HTB 北海道ニュース。北海道職員、官製談合を認める。北海道発注の土木工事の入札をめぐって、工事価格を漏らした罪に問われている職員の男の初公判が行われました。職員の被告46歳は、胆振総合振興局に勤務していた2016年に、道が発注した町の農業土木工事の入札で、苫小牧市の業者の社員に工事設計書の写しを渡して、工事価格を漏らした罪に問われています。今日の初公判で被告は起訴内容を認めた上で、ビール券をもらったり、飲食接待を受けたり、業者とズブズブの関係にあった。謝礼として工事価格を漏らしたと話しているということです。検察は、もらったビール券を換金し、パチンコで作った借金の返済に充てていたと指摘し、行政の信頼を損なう悪質な犯行として懲役1年を求刑。判決は今月21日に言い渡されるということです。ズブズブね。
自分で言っちゃったよ。ズブズブの関係で私、ビチャビチャでした、みたいな。
もう抜け出せませんっていうね。
いや、もう言えん。
底なしですよね、それはね。
これが灌漑工事とかだったらね、ビチャビチャとか言って何面白いこと言ってんだみたいな感じで、検察から怒られ
る。まさに底なし沼でしてっていう感じのね。
そうそうそう。
そう、ズブズブの関係っていうのはなんか読んだことはあるかもしれないですけど、言ったことないっていうね。
まあいいね。
うん、なかなか珍しいです。
ズブズブ？ブスブスみたいなのがね。ブスブスの関係でしたみたいに言っちゃって間違ってさ、言い慣れてないから。
で、いざとなった時に狙そうな単語ですもんね。大体なんでズブズブって言うんだって話ですよね。
それはカタカナなんですかっていう気になるとこもある。
ああ、新聞的にはひらがなでしたよ。
あ、そうなんだ。
はい。
擬似体語なんですかね。
なんですかね、お互い溶け合ってる感じですかね。それだったらドロドロっていうか。
そう、ズブズブってやっぱりだから、やっぱ泥沼っぽいよね。
ああ、そういうこと。
ズブ沈んだぞーみたいな。
二人組で沈んでる感じだね。
俺もズブーみたいな。まあ、お互いこんなになっちゃったし、みたいな。仲良くしましょうかみたいな。
ああ。一連卓章でそのまま沈んでいくっていう。
そうそうそう。尖めてるよね、この言葉のイメージはね。
そうだね。
お前らズブズブとやって最後は沈んでいくんだ、みたいな。
早めに板切れをつかめよっていうね。
そうそうそう。
タレコミいただきました。アツシ・ノジマさん、ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
アルプスの巨大ペニス彫刻が消える。
お？
ドイツ・バイエルン・アルプス山麓で長年ハイカーを楽しませてきた木製の巨大なペニス彫刻が突然姿を消し、警察が捜査しています。
うん。
2メートル近い高さのペニス彫刻は、グリュンテン山のレッテンブルク村にあったもので、現地紙の報道によると、先週末、土台と木片を残して消えたということです。警察の広報担当者は、ペニス彫刻はそもそも誰が作ってこの場所に置いたのかもわからず、今回の消失が犯罪行為に当たるかどうかも不明だと語りました、
うん。
この彫刻は数週間前にも台座から倒されたために、再び立たせなければならなかったとしてニュースになっていました。村の村長は一帯の人気を集めていた独特の文化財を失ったのは極めて残念だと語りました。アメリカ、Google の地図サービス、Google マップでもこの彫刻は文化財と表示されているということです。
ああ、これはやっぱり、ファッキング村が危ないね。怪しいよね。なんかこう、やっぱり、なんか、注目スポットを取られちゃったから、まあ、名前もなくなっちゃったし、なんかいるんじゃないかって思った。はい、まあ、血気盛んな村民が怪しいですね。
なんとしてでもうちがファッキングだっていうことをね。
そうそうそうそう。うん、 確かあれ、ドイツとの国境でしたからね、
あ、そうです、ね。ドイツとオーストリアの国境あたりでしたよね。
危ない、俺は。まあ、持ってきて、コピーして、戻せばまだいいけどね。
ああ、針型ってことでね。
そうそうそう。もっとでかいのに作りました、ね。う
ん、ああ、拡大コピーですよ。
さすがオーバーファッキング村だね、
みたいな。隣だって、それ。
隣か、それ。3本作っちゃってよ、オーバーとアンダーで。
そうですね。こう。うん。そうなるとね、相手がいないからファッキングじゃないんですよね。
ああ、うん。ただのブラザーズになっちゃうね。
そうなんですよ。
でもこれ、なんかドイツやらオーストリアの村はなんか、いろいろやってますね、なんかね。
しかもこれ誰が作ったのかも最初からわかんないんですよ。
だから、盗まれたかどうかっていうよりかは、そもそも置いていたことがどうなのかってことですよね。
そうです。勝手に置かれたのを長年容認してきたわけですよね。
そうだ。結構でもさ、
うん。
その辺甘いですね。緩いですね、なんか。
緩いですよね。
性に対して緩いよね。
まあ、御柱みたいなもんだと思えば。
どれだけリアルだったかにもよるんじゃないんですか。
ああ、そうね。
これは許せないぐらいだったら。
青筋立ってたらダメでしょうね。
ああ、そりゃそうだろう、ね。
でも古代ローマの彫像みたいなさ。
あ、そういうのならまだ、
ね。ああいうのだったら全然 OK ですよ。
でもこれさ、結構、なんていうの、ただ単に作ったこういうものが、うん、人気になるんですから、
うん、
本当やっぱりその、なんていうんですか、なんていうの、人気スポットのないような地域は、
お
まだまだアイデアが足りないってことだよね、なんかね。
そうね。まあでも、かといってほら、そこら中に追っ立てられても困るじゃないですか。ねえ。
うちのはなんか、あれだよ、バイブするよ、みたいになっちゃうと。なんだこれはってなっちゃう
ね。まあ、震えるか曲がってるかしかないですからね。あんまりバリエーションがないもんね。
そうだね。
山をお尻の形に削るとかね。うん。
まあでも、こんなものでもね、人は集まるわけですから。
集まります。
やっぱそうなると前ちょっと話してましたけど、やっぱ小便小僧のさ、バリエーションによっちゃさ、
うん、
世界から人が集まるかもしれないよね。
どうなんだろうね。一箇所しかないからありがたいんじゃないの？
だから、その、大元であるベルギーのなんかがさ、
はい、
もういや、世界に真似されちゃったから、
はい、
ビジナルはここだぜってことで、
はい、
またなんか考え出すかもしれないですよ。
どんな？
そうね。ちょっと、状態が変わって上向いてるとか。あとは、あれですかね。掛け合ってるとかどうですかね。2体を向き合わせるだけでなんか面白くなるっていう。
緊張感は生まれるよね。
うん。
うん。
なんかそこにあとは何ですか、どっかのデンマークかなんかの人魚像を合わせてみるとか、ね。どうでしょう。
やっぱその、この、でかいペニスもそうですけど、ペニスだけだと許されるんだと思うんです。
まあ、そうだね。
人間の形があって、しかも上向いてると NG ですよ、きっと。
確かに。
うん。
だから、純粋なものであれば、
うん、
それは美術品たるんだと。
そういうこと。
わかりました。
そこだけでっかくすると美術って呼ばれるっていう。
結構美的なものってのは曖昧ですからね。
そうだね。
ちょっと真珠を入れてみようとか言い出す。俺は美術じゃないとかって言われるかもしれないけどね。
タレコミいただきました。ジミーさん、アマンさん、ドゥカティスタさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月3日、毎日新聞、自称平成のルパン逮捕。
おお。
事務所荒らしを繰り返した後して、府警は3日、和歌山市の容疑者57歳を窃盗などの疑いで逮捕、追送検して捜査を終えたと発表しました。
うん。
捜査参加によると、容疑者は、自分は平成のルパンなどと供述していましたが、拾った石を使って窓ガラスを割るなど手口は大雑把だったということです。逮捕追送検容疑は3月から9月に大阪府や奈良県で事務所荒らしなど計22件、総額約139万円相当を繰り返したとしています。課によると容疑者は盗んだ自転車で事務所を物色、窓ガラスを割って侵入し、金庫や机の引き出しから現金などを盗んでいました。逮捕時には大阪府警に捕まるとは自分も大物になったと話していたということです。
大抵、そこに捕まるんじゃないんですかね。まあ、大阪でやれば。
大阪でやれば府警に捕まりますよ。交番とかじゃないっていう意味かな。
いや、交番だったとしてもそれ府警の人だよね。
まあ、所属はね。
一応、
うん。
なんか、勘違いしてますね、この
。まあでも、府警捜査参加が直にやってるってことですね。
あ、そうかそうかそうか、
うん。
所轄じゃないんだ。
そういうことですよ、
ね。ああ。いや、ルパンだったら、 あれでしょう、国際警察機構ですよね。
そうです。
動いてるね。だいぶ違うよね。
インターポールに所属している府警の人ですよ。
そうだよね。
うん、まあ、銭形のとっつぁんもそういう感じですからね。
一応、浦和署かなんかだけど、はい、あの、もとも、じゃあ、所属はね、今、インターポールに出向中なんですからね。
はいはいはい。
これでも、あれ平、あ、そうかそうか。埼玉のルパンは別なんだ。
そう、埼玉のルパンと関西のルパン。
うんうん、
これが、まあ、ここ3年ぐらいでいたんですよ、2人ね。では違うんです
よ。また違うのね。
別物です。あと、ルパン三世を名乗って警察にいたずら電話をかけまくってた男ってのもいましたけども、これも別物ですね。
ああ、まあ、いろいろいるのか。
もうなんか悪いことする奴の中では、ルパンを名乗っておこうっていう。
華麗な手口だしと。
そうそうそう。自称はいっぱいいるんです。
本物の自称ルパンは誰だ対決を、警察主催でやっていただいて、
はいはい、
で、最後に全員逮捕っていうのはどうですかね。
もう一網打尽ですよね、それ。
もう、うん、ルパン名乗るやつ集まれみたいな。
だからどっから美術館と協力してさ、
そうそうそうそう。
このでかいダイヤを盗んだやつをルパンとしますみたいなさ。
そうだね。
コンテストを開いて。
確かにいいな、それ。
で、ずさんなやつからもうどんどん逮捕ですよ。
そうそうそうそう。
うん。窓ガラス割ろうとしてるやつとかからね。うん。
ああ、ね、そうね、変装下手なやつとかね。
ああ、そうだね。
お前それゴルバチョフだろ、みたいな。
頭に染みかきやがってっていうね。そうそうそう。お前警備員の制服違わない?みたいなね。
そうそうそう。うん、
雑なやつだね。バンバン逮捕していくっていう。
まあ本当にね、素晴らしくルパンの通りであれば盗めるはずですから。
そうですよ。
逮捕もされずにね。
逮捕もされずに。足も細くて。
そうそうそうそう。
ジャケットは緑ですかっていう。
そうね。はい、コスプレ班、お前ら全員逮捕みたいな。多分4人ぐらいいると思うよ、ね。同じ格好してるやつが。
もみあげ長いだけのやつとかもいるだろうからね。
そうそうそ
う。うん。あと関係ない自称藤子ちゃんね。
呼んでねえよって言う。
タレコミいただきました。K9 サイクルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月4日、高知新聞。女装男が放尿。
お?
女装してスーパーの店内で放尿したとして、高知南署は3日、威力業務妨害容疑で高知市内の男32歳を逮捕しました。
うん、
店に迷惑をかけることは分かっていたと容疑を認めているということです。署によると男は肩までの長さのカツラをかぶって、ピンクの上着に黒のスカート姿で来店。食品や日用品を買ってレジで精算した後、1分ほど床にしゃがみ込むなどして店を出ました。不審に思った従業員が床を確認したところ、尿の匂いがする水たまりができていて慌てて掃除をしたということです。
ああ。
威力ですよね。
威力だね。まあでも一応、座りしょんべんをしたんですね。
立ちじゃないんです。
あ、そこはこだわりあんだね。それをその、買った後やるってよく、何なんですかね。よくわかんないよね。
その場で見つけて欲しかったんじゃないの?レジで精算してその場で、はい、ありがとうございましたって言ったと思ったら、しゃがみ込むんですよね。
ああ。
あれって思うじゃないですか。
そこで見て欲しかったんだ。何をしてるかを。
ああ、そうかもしれない。
だけど気づかれずにそこは。
うん。
立ち去っちゃった。
後から気づかれた。
なんか何がしたかったんでしょうかね。
なんですよね。これは明らかに絶対捕まるのは分かってるじゃないですか。
うん。
さすがにこれやって捕まらない理由はないですよね、今ね。
まあだから、その、まあね、そうだね。まあでも、これがやりたかったことなんだろうから。
そうだね。初めから迷惑かけるのは分かってたって言ってるわけです
よ。ね、何か恨みとかあるんですかね。
恨みね。
せ
ん。うん。
まあ、バイトクビになってるとかさ。
うんうんうん。
なんか、女装して、バイトに来たらクビになったとかさ。そういうことなんじゃない?
店長に復讐ですよね、それはね。
そう。
うん。で、バイトに迷惑をかけるっていう。
あれじゃないですか。店長の女装癖を暴いて、クビになってんじゃないですか。だからこれを見た店長が青ざめるっていう。
そうね。
っていうことなのか。
まあ、これでも、なんか、破壊衝動に近いものを感じますよね、やっぱね。
でも、私はその、売り場でやってほし、やなかったのでよかったなと思いましたけどね。
お。
いや、その、だってほら、衛生管理的にもさ、その、なんか、生食用のものがあるところはまずいでしょ
う、もちろんそうですけどね。どこでもダメですよ。
魚売り場とかさ。なんか、魚売り場に横たわっていきなりやって、やられたりしたらさ、もはや。
もう手がつけられないからね、そうなるとね。
女体盛りですみたいなこと言うとかもしれないよね。 そんなサービスうちやってねえよって。キッチンサービスって書いてあるじゃないですか。
これはもう本当にもう、ちゃんと取り調べをしてみないことには全然我々でも想像がつかない。
なかなか今までないので、ちょっと動機の解明がちょっとできないね、ここではね。
ねえ、だからもう逮捕してほしいとしか思えないですけどね、私は。
あ、もう私を止めてくれと。
そうそうそう。
ああ、そういう。
ここまでわかりやすくやってんだからっていう話です。
そうだね。まあ、そうだね。いや、それはさ、交番の前でタッチションとかしろよって感じですよね。
ああ、そうだね。
みんなに迷惑をかける範囲が狭まった方がいいでしょう。それでいいんじゃないかな。まあそこに人情派デカ登場だと困るんだけど。
困るね。お前も困ってるんだなって話で丸め込められちゃうとね。
そう、うん。なんか一緒にしてくるみたいな。俺で共犯だな、俺たちは。みたいな。なんだこのデカはみたいな。
12月5日、毎日新聞。県議がアップルウォッチを購入。岡山県の小倉博県議62歳が、米アップル社の腕時計型端末アップルウォッチの購入費の一部に、政務活動費を当てていたことが毎日新聞の取材で判明しました。市は取材に対し、連動させた携帯電話に着信があった際にすぐに気づくことができ、政務活動をする上で非常に便利だと必要性を強調しましたが、買わなければ政務活動に支障が出るものではないとの批判の声もあり、議論を呼びそうです。公開された2019年度の各県議の政務活動費、生活費収支報告書を毎日新聞が調べました。市は20年1月に Apple Watch のシリーズ5の高級モデルを 99,649 円で購入。うち3分の1の 33,216 円に政務活動費を当てていました。県議会の政務活動費マニュアルによると、パソコンやファックス機などは購入可能な備品として例示されていますが、腕時計やモバイル端末類については明確な記載がありません。市は取材に対し、腕時計というより、携帯電話のレシーバーとして購入した。仕事の性質上、着信がかなりある。ポケットに携帯電話を入れていると、急ぎの電話に気づかない場合があり、ストレスになっていた。廉価モデルもあるが、購入した店では売り切れていた、と語ったということです。
まあでも、逆に言うとさ、これを指摘する、まあ、なんすか、議会とかに対しては、
はい。
お前たちそんな古いからダメなんだと。
ああ。
PC 持ってない世代がどれだけいると思ってんだって感じですよね。ああ、そうですね。モバイルファーストでしょ、と。って言ってほしいよね、この人に。
62にしては進歩的ですよね。
そう。うん、何を言ってるんですかと、はいはい。PC を固定して仕事するなんてことがあるんですか政治家にみたいな。
まずはラップトップからだろって、ね。うん、
いや、でもこれ微妙にその、まあ、グレーゾーンなんでしょ。でも確かにその、だって、
そうね。
仕事ができないな、いや、使えるのかって言われたら確かに使ってるとこもあるよ。それでなんかこう来たメールとかもね、見てますとか、なんか、返信してますとかも、まあ、できるかもしれないし。
そうですね。
うん。だから、Siri の、検索履歴みたいなの探った方がいいよね。なんか、それでちゃんと Siri を活用して仕事をしてるんですかみたいなことがバレるじゃないですか。
そうね。
うん。なんか、うん、なんか、あれですよね。なんか、近くの、なんか昼飯ばっか探してるなってなっちゃうと。うなぎの美味しい店みたいな感じで、ことばっか言ってるじゃないかってなると、はいはい、ちょっとこう。なんだこれはってなりますけど。
活用の方向が違うだろって話になるもんね。
そうそう。
まあでも理由としてこの人が言うには、その着信がすぐ分かって便利だと。
うん。
で、多分、まあ着信が分かって便利って言ってるってことは、セルラーモデルではないんでしょうね。
ああ、そうか。
SIM、うん、カードは入らない方なのかな？この場で、その場で会話はしないのかな？
あ、だから、その場で会話しとけば、使ってるなって、仕事に使ってる感があるよね。だって。
パッと見てわかるもんね。
あ、あの人、これで仕事してんだってなるけど、うんうんうん、そこが足りなかったな、アピールとして。
それも足りなかった。
あ、
あと、その使い方だと、シリーズ3で十分だなっていう。
確かにそうだね。うん、まあ、だから、あと、プラスして、その、なんですか、心拍数をね。常にやっぱりウォッチしてないといけないと。
ああ。
年齢もあるのでと。
心拍は取れるんじゃなかったっけ ?3 でも。
そうか。うん。何でしたっけ酸素濃度みたいななんかね、あるんですよね。確かに、ね。
そう、最新のテクノロジーはないよって話ですね。
そう。いやいや、それは活動に必要なんですよと。
そこ揉めますよね、すごくね。
うん、何が必要なのかって議論はね。
9万対2万ですからね。
確かにそれです、うん、確かにそうだよな。
2万だったらポケットマネーで買えよって話ですもんね。
でもこの人で9万のうちの3万 だから6万は自分のお金で買ってるわけでしょ？
あ、そうですね。
だったら、そのシリーズ、もっと古いやつを自分のお金で買えば何の問題もなかった。
全部出して買えましたよね。
これさ、店に騙されてるよね、多分。売り切れてるとかさ、なんか言われてますけど。いや、多分さ、何ですか、アップルオンラインだったら大丈夫だよね。
そうだね。かもられたよね、これはね。
これはおかしいよ、絶対。
今ならこっちですよって言われたんだろう、
ね。しかも、なんか、知恵つけられてる気がするんだよね。
ああ。
こういうのに使えば、ほら、と、うん。補助金とかも使えるでしょ、みたいな。なんかさ、カモにされたような気がしてならないんですけど。
携帯ショップでカモられたパターンだね、これはね。
なんか。
うん。なんで SD カードまで買ってるんですかっていうタイプだ。
そうそうそう。その辺を調べると、わかると思うんですよ。不要なオプションにいっぱい入ってる気がするんですよね。
ああ、そうだね。
うん。
まず、Apple Care にも入ってるだろうからね。
そうだろうね。さらに延長みたいな。
ああ、
そういうね。
iCloud も 2TB ですっていうね。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。フラウエムさん、おもしろさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月7日、テレビ西日本、リサイクル店放火未遂で男を逮捕。福岡県にあるリサイクル店のゴミ置き場に火をつけた疑いで42歳の男が逮捕されました。6日午後4時半過ぎにリサイクル店ブックオフのゴミ置き場を焼く火事があり、従業員が消火器を使って消火しました、うん。警察が周辺の防犯カメラを調べたところ、男がライターでゴミ袋などに火をつけている様子が映っていたため、男の行方を捜査したところ、近くでよく似た男を発見し、緊急逮捕しました、
うん。
警察の調べに対し容疑者は、中古のテレビを売ろうとしたら査定額が低かった上に、携帯を充電させてくれと頼んだら断られて、その腹いせでやった、などと容疑を認めているということです。
まあ、ありがちな、あれですよね。査定額の低さ。
査定額が低かったら何してもいいのかって話ですよ。
まあ、テレビとかは低いでしょう、多分、あそこには。
テレビは相当低いですよ。まあ、ブックオフって書いてありますけど、多分ハードオフですよね。
ハードオフだろうね。まあ。
こんなところが高く買い取るわけがないですもんね。
まあ、しょうがないよね。なんていうんですか。確かに、自分の自己評価とだいぶ下がりますよね、それに対して。
全然違いますよね。桁二つぐらい違うでしょ、ね。
そうそうそう。500円とかなったんでしょ、多分。まあ、だって分かりますよね。だって処分するのにお金がかかるぐらいだから、ゴミでも。
そうですね。
むしろ、お金つけてるだけいいと思えぐらいだもんね。
家電はリサイクル法で多分何千円か取られるはずですもんね。
それを思えば500円でも十分でしょ、とかって言われて。
うん。
で、まあ腹が立ったと。
なんだ、お前らはと。
そうそうそうそうそう。
ハイパートリニトロン缶だぞと。
そうだろうね。
まあね。
まあでも、何ですか、そのテレビを、いや、わかるのは、
はい、
テレビ持ってったわけでしょ。
うん。
結構大変だよね。
めんどくさいですよね。
それでさ、500円ってなったらさ、確かにさ、持って帰れっつうのかよ、みたいなさ。ああ、それはね、落胆というか、その怒りみたいなのがあったのは、なんか見える気はするんですよね。
まあ、そこまでは想像はつきますけどね。っていうか、想像してから行けって話ですもんね、それはね。どんだけ間違っても、5000円以上にはならないよと。
そこで、そうですね。
じゃあもういいから、とりあえず携帯だけでも充電させてくれと。
そこがよくわかんないんですよ。そうすると、携帯の充電器はこちらですつって売りつけられそうになったんでしょ、多
分。あ、断られただけですからね。
あ、そうかそうか。
うん。お前らは金も出ししぶるし、充電もさせてくれないのかと。
まあ、まあ、それはしょうがないけどもね。
はあ、そうですがって感じですよね。
それにつけてもなんだそのいらっしゃいませ、いらっしゃいませは、みたいな。
飛び火すんだね、それ、ね。
飛び火した
ん。うん。何遍言えば気が済むんだっていう。
なんで、同じ本が100円コーナーとこっちの半分のところに売ってんだ、みたいな。いちいちムカつくんだよっていう。
わかりにくいんだよ、このカゴの中がよっていう。
そうそうそうそう。っていうことなんじゃないですかね。
アレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月7日、産経新聞。焼却場爆破予告疑いで逮捕。SNS 上に大阪市のゴミ焼却場を爆破すると書き込んで、現地の職員の業務を妨害したとして、大阪府警西淀川署は7日、 威力業務妨害の疑いで兵庫県の容疑者45歳を逮捕しました、
うん、
間違いないと容疑を認めているということです。署によると容疑者は10月上旬ゴミ焼却場の職員に捨ててしまった女性アイドルグループの T シャツを返してほしいと要求焼却場側はすでに処分したと伝えていました。署は容疑者が一方的に立腹して犯行に及んだと見て詳しい経緯を調べています。
ああ、
自分で捨てたんですけどね。うん。
ちょっと思い直したんだね。
やっぱりと。
うん。
うん。そこまですることはなかったかなと。
そうだね。もうファンなんてやめてやるっていう、そのきっかけがどうも知りたいんですけど、
ね、そうだね、うん。なんかあったはずだから。
なんかあったよね。
なんかこうね、男の影がちらつく噂とかがあったんだろうね。この野郎っていうことで捨てたんだけども、いや、やっぱりと。
そうそうそう。
そんな、あの子がそんなことをするはずがないっていう。
いやー、
仮にそうだったとしても、寝巻きには使えるしっていうね。うん、思い直したんですよね。
いや、この一方的な逆恨み感はちょっとさっきのブックオフの人と一緒ですけども、
ね。同じですよね。
これもだから、まあ、でも清掃員がブックオフに売ってたら面白いんだけど。でさっきのやつ、それ買って帰ってたらもっと面白いんですけどね。
経済が回ってるなっていう。
回ったなって。二人とも火つけるタイプだけどね、みたいな。
そう。危ないよ、それはね。
危ないじゃんっていう。うん、
対消滅しますからね、それはね。
そうだね。お互いに火つけちゃうって。まあ、それはそれで、まあ、被害としては、まあ、最小な気はしますけどね。
そうだね。喧嘩両成敗。
お前たちやってろ。
関係ないけどっていう。
そうだね。戻ってきたら笑うよね、逆に。
ああ。
あ、これですね、みたいな。
なんで撮ってるんだよ。
そうそうそう。逆に気になるっていうさ。
どうだろうね。このゴミの山にどっかにあるはずですよって言われて探しに行くかどうかですよね。
それやってほしかったな。
うん。それがやっぱファンの愛が試されるとこですよね。
同じようなファンが2、3人いたらもっと笑います
よ。いっぱい捨ててあるっていう。
あの報道すごいみんなやっぱりショックだったんだ、みたいな。あなたもオタクもですかみたいな。ああ
12月8日、STB ニュース北海道。角材で犬小屋叩き壊す。北海道釧路警察署は7日、近所の家にある犬小屋を持ち出した角材で叩き壊した疑いで釧路市に住む男69歳を逮捕しました。警察は男の認否を明らかにしていませんが、飼い主の男性が犯行の様子を見ていたため逮捕に至ったということです。壊された犬小屋は使われていなかったため飼い犬に怪我はありませんでした。男は飼い犬の鳴き声がうるさかったと主張していると見られています。また男は4年前にも近くの幼稚園に侵入して逮捕されるなど、たびたび問題を起こしていたということです。
ああ、
困った人ですよね、ただのね。
まあ、しょうがないからもう、何ですかね。
おい。
警察犬と同じ檻に入れるとかがいいんじゃないですか。反省しろ、お前は。
ああ。犬の世話でもしてろって
。そうそうそう。で、なんか、手に噛みつかれる役をやるんですよ、ね。
ああ、布ぐるぐる巻きのやつ。
ちょっと薄めにしといたから。
牙通るか通らないかギリギリのところだって。
そうそうそう、ギリだよ。お前がこれまで優しくその犬に接したかどうかが問われるなっていう。
そうだね。まかり間違って怒鳴ってたりすると多分噛まれますからね。そうそうそう、思いっきり行かれたら突き破るぞっていう。まあ、なんでしょうかね。これ切れる老人なんですかね。
犬小屋叩き割るってのはすごいな。
ね、そして幼稚園に侵入した経験があると。
なんかその勢いでさ、
はい、
なんか組事務所とかにも行ってもらいたいよね。角材をも。そしたらなんか地域のためになっていいなみたいな。
そうだね。ぶっこんだぞっていう。
そうそう、なんかすげえじいさんがいるぞ。
そうだよ。この2件だけだと弱い者いじめだもんね。
ダメだよ、うん。これは、周りがもっとこうさ、あそこ行ってくださいよっていう。
ああ、そうですよ。巨悪を叩いてくださいよと。
よし、ぶっ込んでやるかみたいな。ぶっ込みの弦みたいな、なんか
さ。ああ。それぐらいやってくれたら街の有名人としてもちゃんと、プラスの方向でね。
そうそう。
うん。街をきれいにしましたっていう。タレコミいただきました。あつし野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月8日、朝日新聞。床に落ちた天ぷらで転倒。
ん？
スーパーの床に落ちていた惣菜で客が足を滑らせて転んだら店側の責任か自己責任か。 利用客の男性35歳が店側に約140万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は8日、混み合う時間帯で安全確認を強化するべきだったとして、店側に対し約58万円を賠償するように命じました。男性は2018年4月12日の午後7時半頃に、仕事帰りに寄った東京都内のスーパーのレジ付近で床に落ちていたカボチャの天ぷらを踏んで転び、右膝を打撲するなどしました。判決では消費者庁の調査では店舗などの転倒事故350件のうち約2割が野菜くずなど落下物が原因だったことを踏まえて事故は異例ではないと指摘。さらに客自らがトングで天ぷらを取ってパックに詰める販売方式だったことから店側は惣菜を床に落とすことを容易に予想できたと説明。レジ付近が客で混み合う時間帯については落下物が床に落ちないようにする義務があったとして店側が安全確認を行ったと判断しました。一方判決は原告の一部過失にも言及していて、天ぷらの大きさや床面と天ぷらとの色の違いなどから落下物があることには気づけたとしました。
いやーこれは面白いな。
複雑ですよね。
うん、もう、だから、っていうか、多分これはさ、
はい、
すごい爆笑起こったよね、多分その時ね。
お
天ぷらのカボチャで滑って転ぶ姿が、まあまりに面白いと思うんだよ。
ああ。
だから、それで気を悪くしたと思うんだよね。
笑われたからっていうね。
絶対爆笑だと思うもんだね、これ。うん、いや、って面白すぎでしょ、なんか。天ぷらのカボチャで滑って転ぶって。
まあね、あの、リノリウムの床に油物は滑るよね、やっぱね。うん。
そうだけど
さ。しかも衣とその具の間に隙間があるから余計滑ると思うんですよ。うん。
いや、これさ、でもその何ですか、安全義務っていうか安全確保の義務ってさ、
はい。
絶対に落とさないスタイルには変えろってことでしょ。輪ゴムであるのピッてやるから。
あらかじめパックして売れってこと
で。それってさ、多くの客のさ、なんか利便性を損なうんですけどっていう。
でもほら、今むしろ、もはや、このトングで掴むやつやってないですよね、どこも。
あ、今ね。
うん。
だけどね。いや、これ言い出したらな。
いや、でも、そこら中にバナナの皮が落ちてるとかいうこともあり得るわけですよ。
ほら、拾うのがた、早、まあ、そうか。ね、すぐに拾って処分してればこんなことにはならなかったと。
そうそうそう。だからこれはさ、たまたま天ぷらだったけど、
うん、
その水がこぼれてるとかと同じ扱いなわけですよね。
ああ、なるほどね。うん、すぐ拭きましょうみたいな。
そうそうそう。安全確認ですよ。
だけどさ、落とすやつがあんまりに多かったら追いつかないもんね、だって
。それはトングに問題があるね。
あんた、でも来てる客の問題ってなっちゃったらさ。
ああ、モラルだ。
しょうがなくないそれって。
不器用な客が多いね
っていう。ちょっとね、まあ、ちょっと高齢の人とかだったらさ。
うん。
あり得るじゃないな。
それを予想してパックで売れって話ですよね。
そういうことか。だから、ね、これ取ってって言ったら、取ってくれる。
ああ、そうです。
ロボットを置けみたいな。すごい判決だみたいな。ペッパー置けばいいじゃないか。
注文したら取ってくれるロボットの導入ね。うん、店員一人雇う方がよっぽど安いと思いますけどね、このご時世。
いや、ペッパー余ってるからさ。
ペッパー手動かせないから、ほとんど。上下する程度ですから。
逆に落としまくっちゃって。
落としますよ。しかも悪びれもしないですからね。
ああ、そうね。まあそれはソフトバンクにクレームでいいと思うんですけどね。
そうなった場合はね。
判決され、いきなり賠償責任がソフトバンクに、
うん、孫正義が58万円を払えっていうね。貸した金ですけどっていう。
画期的な判決が出ました。これ面白いなぁ。でもこれ、それでいくとさ、さっきのちょっと小便をした人の小便で滑って転んでたらもっと面白かった。
ああ。まあその場合は一応店じゃないからね。
まあね、どっちを訴えるんだって両方訴えたりするかもしれないですけど。
あ、すぐ吹けばよかったのにみたいな話にもなりかねないか。
そうそうそうそう。うん、複雑な
三角関係ですもんね。
三角関係。いやー、危ない。いや、ってこれ店側としては大変だよ、でもこれは。
まあね、だからそのよく、その物が落ちてて転ぶみたいなことってのがよくあるわけですよ、まず。
だから逆に言うとその全国でありまくるってことはさ、
はい、
もはや結構防げないんじゃないかっていう。 ね、気もするじゃないですか。
調査によると、7年間で、350件転倒事故がありましたと。そのうち2割がこの落としたものによると。
ああ。
そんなに珍しくないぞと。
うんうんうん。
だからそれは見守る義務があると。
ああ、そういうこと。
そういう理屈ですよ。
なんか逆のような気がしたけどね。要は、この店だけの問題だったら、そら、あんたの店が悪いだけど。
そうなるけどね。
なんかね、一般的だったら、はもうみんなで気をつけようようになるのかなと思ったけど、その、お客側がね。
だからそれは陳列方法に問題があるんじゃねえかっていうところに行き着くわけですよね。
じゃあもうすべて、オンラインにしましょうと。天ぷら届けますと。
揚げたてをね。
そうそうそう。いやー、今思えばあれがブレイクスルーでしたね、うちの店のっていう。後でなんか成功体験みたいになっちゃうかもしれない。
スーパーマーケットから天ぷら屋のデリバリーになってるけどね。
なんか、正常石を抜いてる異常なスーパーがあるみたいな。
ある
んですよ。なんかさ。
ネットスーパーの売り上げだけがすごいっていうね。では、続いて、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動形。12月7日、福岡県、午後4時頃。路上で、小学生らがしりとりをしながら通行中、見知らぬ男がしりとりに参加をしてきて、後をつけてくるという事案が発生しました。
それはしょうがないでしょう。
やりたくなっちゃった。
基本的にはさ、しりとりとかああいうものっていうのは、
はい、
なんかこう、挑戦者求むみたいな感じじゃないですか、基本的には。
お？そうですか？
格闘ゲームでいう乱入ありみたいな感じ。強いものを求めているんじゃないんですかっていう。
それはインジケーションがないから。うん、格ゲーだったら向こう側の筐体にそれが出てるからいいけど、通学路で二人でやってるのに割り込んでくるやつがいると思わないじゃないですか。
挑戦者登場みたいな。キャプチャーが出るんじゃない、
割り込みだっていうね。次にリンゴを用意していた私の立場はっていう感じですけど。
そしてすげえ弱いみたいな。ありがちな。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月9日、兵庫県、午後11時30分頃、年配男性が玄関をノックして、私サラリーマンです、タクシー呼んでください、今はお金を持っていませんが後で渡そうと思っている、などと訪問してくる事案が発生しました。
なんかよくわからないな。私サラリーマンです、
なんだこれっていうね。まあ午後11時半で人通りがないとかさ、
あ、
車通りもないと、
あ、はいはいはい、
で交番もないと、
うん、
携帯も持っていないと、
うん、
アップルウォッチもないと、
うん、
となるとどうするか。
今はお金がないけど、まあ家に着けば払えるかなってことで、
そうですね、
タクシーを呼んでくれと。
そうですね。
まあね、
もし仮に今言ったような条件が全部揃ってた場合はちょっとかわいそうですけど。
確かに、
うん、門前払いされたってことですからね。
まあタクシーがね通らないような確かにそう道だと、
はい、
てか何してたんですかあなたはって感じだよね。
そうだね、
警察の方が良いんじゃないかっていう気がするんですけど。
警察を呼んでくださいの方がいいよね。
うん、
うん、
何か事情がないとそうならないでしょあなたっていう。
警察のお世話にはなれないと。
ああそういうことか。じゃああれだね、
おい、
なんかウーバーイーツ呼んでくれと。二人乗りで帰るから。俺を運んでくれ。
俺を逆にマクドナルドまでっていうね。
そうそうそう。逆ウーバーだっていう。ね、でもさ、これありえるよね。テイクアウトがしたいんじゃなくて、俺はその場で食べたいんだって客
に。ああ、そうかそうか。
あの、ウーバーの。
新しいモデルだ。
そうそうそう。送迎みたいな。っていうか、日本でウーバーのタクシーできないからこれやって始めたのに戻ってるよ。
それできたら苦労しねえよって話ですもんね。
結局タクシーになって。
白タクじゃねえかっていう。
そうそう。
12月9日、静岡県、午前7時20分頃。小学生が歩いて登校途中。男が駐輪中の自転車のサドルを舐めているところを目撃したということです。
出たな、妖怪。
珍しくないっていうのがまたムカつきますよね。
出たら怪人って言ってここで戦いが始まってほしい。うえへへへみたいな。
そうね。サドルゲルゲですよね。
そうだね。
うん、
やっぱそこには仮面ライダーが必要だよね。
ああ、そうだね、うん。やっぱ街のヒーローですよね。 いるのはね。
警察よりかはライダーを呼んでほしい。ライダー。この場合。
あの、ほら、うん、なんか最近ご当地ヒーローみたいなのいるじゃないですか。
そうだ、
ね。あれ系をね、もっといっぱい作ろうと。
自警団みたいな。
自警団として。
そうね、不審者の方は、こっちの方がなんか合う気がするんだよね。
そうですよ。うん。うん、四六時中それでヒーローが見回りしてればいいわけですから。しかも場合によってはキックしてもいいわけです
よ。いいんだよ。ドロップキック OK です。うん、目に浮かぶよね。なんかキックされてさ、あの駐輪自転車にガガガガガって倒れるイメージがさ。
12月12日、兵庫県、午後1時50分頃、小学生が通行中、男が近づいてきて、なんかちょうだいと声をかけてきたもので、男は小学生からガム1枚を受け取って立ち去ったということです。
悲しい。これはあれじゃないの、ミスター遅れ先輩じゃないの。
あ、なんか遅れ。
うん、そっからね、あの、出世されましたから。
そうですけどね。この場合は別人っていうか、うん、野生動物みたいなもんですから。
そうだね。
餌をあげちゃいけないんですよ。
そうだね。うん、ちょっとでも、こう。これ食べるかなみたいな、小学生的なさ、ノリがこの後出てきそうだよね。
そうだね。
なんかあの、パチパチするお菓子とかさ。
バタパチ系をね。
パチパチパチみたいな。驚いてる驚いてる。
なんだこれは
っていう。っていうことになりそうで怖いですけど。
このおじさんにあげるためにサルミアッキーを持ち歩いたりね。
絶対買うよね。なんだこれみたいなやつを集め始めるよね。
集め
だ。子供が。まあ、あれだよね。本当だったら、何ですか？鬼滅の刃、びっくりマンチョコの捨てるやつを持ってきてもらいたい、
ね。ああ、そうね。
それはなんかもう、社会貢献にもなる気がする。
そう、それは一応ウィンウィンです。
そうそう。それがいいんじゃないですかね。
炊き出しだよね、それはね。
だから、言わなきゃダメだよ、おじさんも。
ああ。
びっくりマンチョコの中身をくれ、と。
ああ。
そしたらいいよ、ってなるか
もしれない。チョコ受付ボックスを持って、ね。
そうそう、送って。捨てると先生に怒られるだろうっていう。
ああ。ウェハースはこちらへっていう。続いて声かけ。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月8日、愛知県、午後3時頃、男が児童に対して、お姉ちゃんたち、どこの学校？鉄棒するのを見ていたよ。などと声をかけて、児童たちが無視していると、さらに、僕は神の友達だよ。目を合わせてね。おじちゃんのことを教えてあげたいなどと声をかけてきたということです。
まあキモイド満点ですねこれね。
自称神の友達。
神の友達ってのが表現として面白いですよね。
神に並ぶってことですよね。
普通は神の使いとかですけど、ね。友達っていうことになっちゃってるからね。
同列ですから。
すごいですよね。
やっぱせめてムハンマドクラスですよね。ムハンマドかブッダかっていう。
すごいね、これは。
まあ、首を刈られるでしょうね。12月8日、静岡県、午後4時30分頃、中学生が歩いて下校途中、女に、お菓子あげるから、でも他の友達の分はないから呼ばないで、と声をかけられたということです。一人前しかない。
まあそんなもんですよ。だってなんかちょっと上げたりすると、わーって来たら困るもんね。
ああ、そうですよね。
クラス全員来ましたみたいな。群がっちゃってみたいな。
すっからかいになっても困りますもんね。12月11日、群馬県、午後4時30分頃、路上で帰宅途中の中学生が見知らぬ男に、学校なんて行けていい身分だ。俺だったら行かないな、と声をかけられたということです。
いや、最初は身分の話してたのに、最後自分の意思になってます
けど。なってる。
どっちなんだよって。
それは行かないんじゃなくて、行けないだけじゃないのかな。
ね。いや、だから、行くなんてバカだなと、俺だったら行かないよならばわかるんですけどね。
そうですね、
うん。行けていいなって言っておきながら、俺なら行かないけどっていうのも。
酸っぱいブドウですよね。
いいですね、これはね。
ただの、ひがみですね。
じゃあ、あれだよね。おじさんは今何をしてるんですかとか聞きたいとこですね。
問題はそこですよね。別にいつからでも行こうと思ったら行けますからね。
行けますよと。
うん。ぱっと見年齢60代ぐらいだったということですからね。
おー、はい。
今からでもちゃんと高卒認定を取って。
そうですね。
はい。赤門をくぐっていただきたいですよね。12月11日、東京都、午後3時10分頃、路上で小学生が通行中、男に、ここでうんちしていいよ、と声をかけられたということです。
なんですか、土地の所有者なんですかね。
あ、 そう。肥料が欲しいっていう。うん、ここで発酵させているっていうね。
ことなのかな
か、ふんどし層ですよね。
あ、そうだね。
うん。ここもトイレなんだぞと。
そう。
ある意味。
そういう、そうか、思想の問題かもしれないですね。
徐々に伝播してますよね。12月14日、奈良県、午後3時55分頃、小学生らが下校途中、不審者に、小学生の君たちに質問です。地球の形は何や?と声をかけられたということです。
おー。まあ、まともな質問ではあるよね。
そうですね。答えがフラットアースじゃなければいいよね。うん、
そっち派の人かもしれないから、ね。
そうなんだよ。
怪しいね。
いや、丸いと思ってるだろうと。
そうそうそうそう。うん、まあでもそうだよ。まずは子供からって思ってるかもしれないよ。
そう、教育からだと。
そうそうそうそう。危ないな、これ。
海は落ちてるんですよ、と。
そうそうそうそうそうそう。うん、
その下にはゾウさんが支えていてねっていうね。
そうだね。うん、まあなんか、もうちょっと下の年齢の子供だったら、むしろその方が分かりやすいと思うんです
よ、ね。ああ、そうだね。うん、重力とか分かんなければね。
そうそうそう。ああ、そうだ、うん、落ちちゃうよね、っていう。そうだよね、そうだよね、って盛り上がってもらいたい。
だんだんだから低年齢化していくわけだよ、ね。うん。なんかこう、お受験がどんどん低年齢化していくのは逆流ですよね。
逆流してる。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか?
やっぱ天ぷらで転んだっていうので、店側の責任が問われたのがちょっとね、
はい、
気になってるんですけど。
納得いきませんか?
うん、いや、なんか、いや、それが発展してっちゃうと危ないなと思ってね。
ああ、アメリカみたいになっちゃうぞと。
そうそうそう。例えばなんかこう、変なアダルトグッズ店で、なんかローションがこぼれててとかさ。
それもっとやっぱ危険だと思うんですよ。それはね、むしろ確認の義務がもっとあったと思いますよ。
いや
開けてるやつがいるよねって話ですもんね。
そう
しかも使用してますよねって。
使用してるやつがいるんじゃない。
こぼしてますよねって話ですもんね。
それはだってね、本当に天下の筒でこうつるっていってるかもしれないし、
ね。万引きの容疑もかかりますもんね。
いやー、まあだからね、そうそうそう。まあそういうの行くと何ですか。例えばあり得るとしたら何もう。パチンコ屋もそうでしょ、だって。
ああ、玉で転んだとこ
だとかさ。
うん。
危ないですよね。
だからあれずっと掃除してるじゃないですか。
うん。
磁石付きのほうきみたいな。
まあ分かってるのかな、だから。
そうですよ。
そうか。まあ、これがね、それは無理だろうにならなければいいとは思ってるんですけど。
ああ、はいはいはい。
でも結構あり得るんじゃないの?ファミレスとかもそうだろうし。いくらでもあるよね。
いくらでもあります。やっぱだから店の中を清潔に安全に保つのは店側の義務ってことですよね。
そっか。そうね。まあまあ、それはわかるんですけど、度が過ぎるのはさ、まあ。
だから自分がカボチャの天ぷらで転んだ側だったらどういう気分になるかっていう。
いや、恥ずかしくてすぐ帰るでしょ。訴えたりしないと思うんだよね。
そこに問題意識を持つかどうかっていう人間性の問題です。
いや、俺ダメだなと思うでしょ、普
通。あちゃーって帰るっていう人もいる。
そう、いや、痛かったけど、ちょっと恥ずかしいから帰りますなると思うんだけど、まあ。
いや、もしかしたらそういう人たちがいっぱいいる影で泣いている人がいっぱいいるわけですよ。
あ、そうかそうかそうかそうか、うん。
そこに光を当てたんですよ、このカボチャは。
なんかそれでいくとさ、なんかど根性大根に引っかかってさ、倒れたらどうすんだみたいな。前回切ったのは正しかったんじゃないかみたいになっちゃう。
こんなところに昨日はなかった大根があったせいでね。
道路管理責任者のなんか賠償責任になっちゃうと大変ですよね。
そうですよね。
うん。
うん、だから抜いたんだっていう、
ね。そう、うん。案外繋がってるかもしれない、
ね。そうかもしれないね。じゃあ明日は我が身と思って気をつけて歩いてください。
下を見て歩かないとね。
下を見てちゃんと歩いて。
気をつけてもらいたいですね。
道路から天ぷらが生えてるかもしれないからね。
カボチャが出てる。犬の風に滑って転んだりしたらもう飼い主を訴えるわけでしょ?
そうですね。
まあそうだね。いくらでもあるよね。
いくらでもあるよ。だからちゃんと胸を張って歩くためにもカボチャで訴えていこうって。
そうだね。いや、でも、
はい。
じゃあ、あれですかみたいな、サツマイモはどうですかとか、ね。あんま滑んないから、なんか、責任なしみたいになっちゃうかもしれない。
そうさ。カボチャとサツマイモの違いが問題だったらね。
なんか裁判の中で、こう、いろんなやつを敷いて。
ああ、どれが滑るかっていう。
滑りのなんか、数値を出すみたいな。
滑りやすさに応じて賠償額が変わってくるっていうね。
やっぱ里芋はフライにしちゃダメだってみたいな。滑るじゃんって。
中柔らかいと厳しいよねって話になるだろうね。
じゃあクリームコロッケはどうなんですかみたいな。この裁判終わらないなって感じがしてくる。
揚げ物全部ダメですって話になるだろうね。
膨張はしたいけどね。
そうだね。
なんかあの、うん、転び職人みたいな芸人の人呼ばなきゃいけないよね。
ああ、そうですね。
同じ感じでやってくださいと。
ああ、そうですか、ね。
リアルにやるために。
平等に転ぶ人っていう、
ね。そうそう、平等に。だ本当に上手くなきゃダメだから、この見方。その都度さ、なんか裁判所が笑いに包まれると面白いです
ドリフだね、それはね、もはやね。うん。その裁判を見に行ってるっていうよりもコメディを見に行ってるからね。
そうだね。うん、やっぱり吉本新喜劇の方とかが入んないとダメですよね、その。
そうです
よ。うんうん、そのうちさ、そのうち物ボケとかをしちゃうっていう。で、なんか法廷侮辱罪になっちゃうっていうのがありそうですけど。
もう裁判にならないからね、そうなっちゃうとね。別件だからね。
別件ね。
というわけで、ここまでのお相手は、K と、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。